こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。シグライ純一による本書は、経済学の基礎を日常の身近な事例から学べる入門書である、貯蓄、株、物価化、金利、為替、税、年金、国債といったテーマを専門用語だけに頼らず平易な言葉で整理し、経済を自分の生活と結びつけて理解できるように設計されている。特徴的なのは映画や漫画、ドラマなどの文化的な例を交えながら数式中心ではない説明を徹底している点で、抽象的に見えやすい経済の仕組みを具体化している。著者は国際金融や決済の実務経験を持つ研究者であり、その知見を背景に家計から政府財政までを一続きの構造として捉え直す視点を提示する。経済ニュースを受け身で読むのではなく、前提を理解して考えるための土台を与える一冊と言える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家計の貯蓄と消費を経済学の入り口として捉え直す。本書の出発点は家計が日々直面するお金の使い方である。将来に備えるか現在を重視するかという判断は単なる節約術ではなく、経済学の基本的な選択問題として整理される。ここで重要なのは、個人の行動が社会全体の需要や景気にも影響するという見方で、家計の選択を孤立した私事として扱わない点にある。貯蓄から投資へという流れも、資産形成の助言にとどまらず、資金が経済のどこへ向かうべきかという構造的な問いとして示される。さらに、キャッシュレス決済や日常の支払い方法も便利さだけでなく、取引の効率や家計管理の変化として位置づけられる。こうした視点によって、読者は自分の消費行動を経済全体の一部として理解できる。次に、企業の生産活動と経済成長のつながりを理解する。第二の軸は、企業がどのように生産を行い、それが経済成長につながるかという点である。家計が需要を生み、企業が財やサービスを供給するという関係を抑えることで、市場経済の基本構造が見えてくる。本書では、株を持つとは何か、企業が資金をどう調達し、なぜその活動が成長のエンジンとみなされるのかが、一般読者向けに整理されている。ここでの焦点は、企業活動を単なる利益追求としてではなく、雇用や投資、生産性向上を通じて社会の富を増やす仕組みとして見ることにある。また、成長は抽象的なスローガンではなく、投資判断や生産効率、資金循環の積み重ねから生まれるという実務的な感覚も与えられる。経済を読む上で、企業の動きを理解することが不可欠であると示す章立てになっている。さらに、GDP と物価指数で景気の良し悪しを測る視点、景気を理解するために、本書は GDP と物価指数という代表的な指標を重視する。日常感覚では景気が良いか悪いかは曖昧だが、経済学ではそれをできるだけ客観的に測る必要がある。そのため、何が増え何が変わり、生活実感と統計がなぜずれることがあるのかを考えることが重要になる。 GDP は経済活動の大きさを示す指標であり、物価指数はお金の価値や実質的な負担を読む手がかりになる。これらを並べて理解すると、名目上は増えていても実質的には豊かになっていない場合や、逆に物価上昇が家計に与える圧力などが見えやすくなる。本書の意義は、ニュースで数字を見た時にその意味を表面的ではなく構造的に解釈する力を養う点にある。景気を感情ではなく指標で読む習慣を作る章と言える。そして、通貨と決済の進化からお金の役割を考える。本書では、お金を単なる紙幣や硬貨ではなく、交換と信頼を支える仕組みとして扱う。通貨と決済の章では、現金からキャッシュレスへと移り変わる流れを、利便性の向上だけでなく社会の取引コストをどう減らすかという観点で説明している。決済手段が変わると、消費者の行動、企業の売上処理、金融機関の役割まで変化するため、技術的な話題に見えて実は経済の基盤に関わるテーマであることがわかる。さらに、為替の変動や異なる通貨の存在も、お金が国境を越える際にどのような制約や機会を生むかという問題としてつながっていく。著者の専門分野でもある国際金融と決済の知見が背景にあるため、単なる流行解説ではなく、制度と実務の両面から通貨の意味を捉え直せる。最後に、銀行金融政策、財政をつなげて国の仕組みを読む。終盤では、銀行金融政策、政府財政という個人には見えにくいが経済全体を左右する領域が扱われる。金利が動くと何が変わるのか、銀行が資金循環の中でどのような役割を果たすのか、国債や税、年金がなぜ重要なのかを理解することで、経済ニュースの背景が立体的になる。本書の強みは、金融と財政を別々の話として切り離さず、民間と政府の両方がどのように資金を配分し、景気や生活に影響するかを一つの流れとして示す点にある。特に、金利の上下が貯蓄、繰り、資産価格、 企業投資に波及することや税や社会保障が家計負担と国家運営の両面に関わることは実生活にも直結する。財政赤字や国債を単純な善悪で見るのではなく、制度と選択の問題として考えるための導入として機能している。結論として、本書は経済学を専門的に学んでいない読者でも家計、企業、景気、通貨、金融、財政を一つの体系として理解したい人に向いている。特に経済ニュースの見出しは終えても、なぜそうなるのかを説明できないと感じている読者には有益である。数式を前面に出さず、映画や漫画などの身近な素材を使って説明するため、抽象論で終わらず、概念が生活感覚に結びつきやすい類書と比べた際の特徴は、入門書でありながら国際金融や決済の実務地に支えられていることで、単なる優しい解説にとどまらない点にある。経済を難解な専門領域ではなく、日常の判断を考えるための言語として捉え直したい読者にとって実用性の高い一冊である。ご支援いただける場合は、菅井純一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。